皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米トゥーミー、声の広報、令和6年8月号をお届けいたします。今月号の表紙は登米市中学校総合体育大会での一コマです。総合陸上競技場の爽やかな緑をバックに、110メートルハードルに挑戦をしている中学生。もっと早く、もっと足を滑らせ、ハードルすれすれに足を運んで、腕を大きく振り、風を切り、ゴールを目指し、心も体も前へ、前へ。倒れかかるような姿勢の中で、かすかに見える胸のゼッケンは、南肩。前にシュッと出た足は、ブルーの靴底がしっかり目に留まる。一緒に走っている右側の選手、そして左側の選手も、追いつけ、追い越せと必死の形相で食らいついている。たくさんの応援の声に包まれ、今この時の力を出し切り、悔いなく思い出いっぱい走り切ることができたことでしょう。中学生の皆さん、これからの活躍にエールを送ります。中総体での輝かしい結果は、2ページ3ページのゴーフォアビクトリー、勝利を目指してでご紹介いたします。今月号は20ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は12ページの健康からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目1表紙、2、3ページゴーフォアビクトリー、勝利を目指して、3、4から7ページ今月のお知らせ、地域の種まき隊、4、8、9ページ今月のホットライン、5、10、11ページ市民の広場、次から2枚目になります。2枚目の1、12、13ページ健康、虫歯のない子、2、14から19ページ情報広場、3、20ページ裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
勝利を目指して Go for Victory。登米市中学校総合体育大会は6月1日2日、陸上競技は6月12日、水泳競技は6月19日に開かれ、熱戦を繰り広げた。結果は次の通り。各種目1位のみの紹介です。野球、佐沼。サッカー、石越。ソフトボール、女子、佐沼、米山合同チーム。バレーボール男子中田、女子米山。バスケットボール男子石越、女子中田。柔道男子団体米山、50キロ級米山蓮妻啓太さん、55キロ級米山加藤相馬さん、60キロ級佐沼村上岳さん、66キロ級米山蓮妻雄大さん、73キロ級佐沼木川田芳樹さん、81キロ級米山久住博人さん、90キロ級豊里佐藤達樹さん、90キロ超級米山岡崎敦樹さん、柔道女子団体豊里44キロ級米山小西蘭香さん、48キロ級豊里遠藤日奈子さん、52キロ級米山浅田紗恵さん、57キロ級豊里佐々木芽衣さん、63キロ級米山佐藤美咲さん、剣道男子団体石越、個人中田山内成さん、剣道女子団体石越、個人石越宍戸みなみさん、卓球男子団体中田、個人中田佐々木隼人さん、卓球女子団体中田、個人 中田及川京香さん、ソフトテニス男子団体中田、個人中田佐藤龍斗さん、沼倉浩太さん、ソフトテニス女子団体佐沼、個人佐沼岡部環奈さん、新田いろはさん、バドミントン男子団体中田、シングルス中田田口理央さん、ダブルス中田石川栄太さん、千葉俊平さん、バドミントン女子団体等はシングルス中田佐藤葵さん、ダブルス豊間木村瑠香さん、佐藤あかりさん、陸上100メートル1年男子豊間大野陸さん、2年男子新田千葉海斗さん、3年男子南方後藤烈さん、1年女子米山北浦奈々さん、2年女子中田佐藤美優さん、3年女子中田渡辺杏さん、200メートル男子南方後藤烈さん、女子佐沼高橋小春さん、400メートル男子南方地上東馬さん、800メートル男子佐沼岩渕善斗さん、女子豊里三浦絆さん、1500メートル1年男子津山佐藤正道さん、共通男子佐沼岩渕善斗さん、1年女子豊間大和田紗奈さん、共通女子豊里三浦絆さん、3000メートル男子佐沼今野修太さん、男子110メートルハードル南方鹿野翔也さん、女子100メートルハードル南方千葉ひばりさん、400メートルリレー低学年男子南方鹿野翔也さん、熊谷凛さん、佐々木大成さん、渡辺根尾さん、男子南方後藤烈さん、白鳥蓮さん、地上東馬さん、岩島風馬さん、低学年女子南方鈴木春日さん、鎌田リルさん、益子さやかさん、高橋瑠香さん、女子中田畠山優奈さん、佐藤美優さん、清水京香さん、渡辺杏さん、走り高跳び男子南方後藤瑠衣さん、女子佐沼千葉志優さん、棒高跳び男子佐沼佐々木亮斗さん、走り幅跳び男子南方木村雫さん、女子米山石川千春さん、砲丸投げ男子南方熊谷凛さん、女子南方千葉ひばりさん、四種競技男子南方佐々木幸太郎さん、女子佐沼佐藤穂夏さん、総合男子南方女子南方男女総合南方、水泳50メートル自由形男子中田菅原康生さん、女子米山阿部美咲さん、100メートル自由形男子中田千葉陽介さん、女子佐沼松井彩さん、200メートル自由形男子等は及川春也さん、女子米山林凛香さん、100メートル背泳ぎ男子中田菅原壮さん、女子豊間千葉美優さん、200メートル背泳ぎ男子中田菅原壮さん、女子豊間千葉美優さん、100メートルバタフライ男子南方鈴木碧人さん、女子米山阿部美咲さん、100メートル平泳ぎ男子中田菅原康生さん、女子米山林凛香さん、200メートル平泳ぎ男子中田千葉俊平さん、女子米山佐藤伊吹さん、200メートル個人メドレー男子中田菅原岳さん、女子南方高橋愛理さん、400メートルリレー男子 中田、千葉俊平さん、菅原康生さん、菅原岳さん、菅原壮さん、女子佐沼、高橋千恵里さん、遠藤亜美さん、松井彩さん、中村葵さん。400メートルメドレーリレー、男子中田、菅原岳さん、加藤壮馬さん、菅原壮さん、千葉陽介さん、女子佐沼、遠藤亜美さん、高橋千恵里さん、中村葵さん、松井彩さん。総合男子中田、女子佐沼、男女総合中田。それぞれの競技の気迫あふれるプレーの素晴らしい写真が18枚掲載されています。入賞した選手の皆さん、おめでとうございます。応援を頑張った市内全中学生の皆さん、お疲れ様でした。
今月のお知らせ。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の税率などを改正します。国民健康保険税の改正。国民健康保険制度は、病気や怪我をした時に医療費などを給付する医療保険制度です。社会保険など他の医療保険加入者や生活保護受給者以外の全ての人が加入しています。国民健康保険税は、税率から算出した医療保険分、医療費の支払いに充てるものと、後期高齢者支援金分、後期高齢者医療制度の費用に充てるもの、介護保険分、介護保険制度の費用に充てるものの合計です。令和6年度は、国の法令の一部改正に伴い、次の通り改正します。国民健康保険税付加限度額の変更。改正前と改正後の順にお知らせします。医療保険分65万円変更なし。後期高齢者支援金分22万円24万円、介護保険分17万円変更なし。合計104万円106万円。国民健康保険税の後期高齢者支援金分付加額にかかる付加限度額を22万円から24万円に引き上げ、全体の付加限度額が104万円から106万円になりました。国民健康保険税軽減対象判定基準は、軽減割合が7割、5割、2割の方がいらっしゃいます。低所得者に対し、被保険者の応益均等割額及び平均割額を軽減する所得判定基準について、5割軽減の基準は、被保険者及び特定同一世帯所属者の数に乗ずる金額を29万円から29万5千円に、2割軽減の基準は、被保険者及び特定同一世帯所属者の数に乗ずる金額を53万5千円から54万5千円に引き上げました。後期高齢者医療保険料の改正。後期高齢者医療保険料の計算方法は、県内一律で2年ごとに見直されます。令和6年度は、被保険者が等しく負担する均等割額と、前年の所得に応じて計算される所得割率及び付加限度額があります。改正された後期高齢者医療保険料をお知らせいたします。令和4年5年度の分、令和6年7年度の分、変更額率の順にお知らせいたします。均等割額1人当たり 44,640 円、 47,400 円プラス 2,760 円。所得割率、基礎控除43万円後の総所得×8.62%、 基礎控除43万円後の総所得×9.28% プラス 0.66%、 付加限度額66万円、80万円プラス14万円。基礎控除43万円後の総所得が58万円以下の人の 所得割率は 8.72%、 障害認定を受けた人または令和6年3月以前に後期高齢者医療に加入された人の付加限度額は73万円です。後期高齢者医療保険料の軽減対象判定基準が改正されました。後期高齢者医療保険軽減対象判定基準軽減割合は7割、5割、2割の方がいらっしゃいます。低所得者に対し被保険者の応益均等割額を軽減する所得判定基準について5割軽減の基準は被保険者数に上ずる金額を29万円から29万5千円に、2割軽減の基準は被保険者数に上ずる金額を53万5千円から54万5千円に引き上げました。詳しくはお問い合わせください。国民健康保険等の課税に関すること、総務部税務課国民健康保険税係0220-22-2163、国民健康保険制度に関すること、市民生活部国保年金課保険給付係0220-58-2166、後期高齢者医療制度に関すること、宮城県後期高齢者医療広域連合0222661021。物価高騰への生活を支援、非課税世帯等へ給付金。エネルギーや食料品などの価格高騰に対する生活を支援するため、支援給付金を支給します。支給対象世帯。1、令和6年度に新たに住民税が非課税となった世帯。基準日、令和6年6月3日において、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯。2、令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯。基準日において、世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税の世帯。住民税非課税世帯を除く。令和5年度または令和6年度に給付金7万円。10万円の支給対象となった世帯、世帯主であった人を含む世帯は今回の対象となりません。支給額、1世帯あたり10万円。平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる場合は1人あたり5万円を加算。申請方法、支給対象世帯の世帯主宛に支給内容や確認事項が記載された確認書を送付します。必要事項を記入の上、市へ提出してください。申請が必要な世帯。次にお話しする内容に該当する世帯は、確認書などが送付されないため、申請が必要です。1、令和6年1月2日以降に転入者がいる世帯。2、令和5年分所得の申告をしていない人がいる世帯。3. 子ども加算のみ、令和6年6月4日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合、申請期限10月31日木曜、当日消印有効。申請窓口、福祉事務所生活福祉課、各総合支所市民課。問い合わせ、市価格高騰支援給付金専用電話0120-390-035、福祉事務所生活福祉課福祉総務係0220-58-5552。給付金の支給を装った詐欺などに注意。市職員などが ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預け払い機の操作や手数料などの振り込みを求めることは絶対にありませんのでご注意ください。不審な電話があった場合はすぐに警察署などへ連絡してください。佐沼警察署0220-22-2121、登米警察署0220-52-2121。 介護保険サービスの利用者負担を軽減します。介護保険負担限度額の認定、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院やショートステイを利用する際の食費と居住費、滞在費を軽減する制度です。対象者、介護保険負担限度額認定対象者の条件、市町村民税非課税世帯、別世帯に配偶者がいる場合は配偶者も非課税で、次にお話しする4項目のうちのいずれか1つを満たす人。1、生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、預貯金額等が単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下。2、前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万円以下で、預貯金額等が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下。3、前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万円超え、120万円以下で預貯金額等が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下。4、前年の合計所得金額プラス年金収入額が120万円超えで、預貯金額等が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下。社会福祉法人と利用者負担軽減。社会福祉法人などで提供している通所介護、訪問介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、地域密着型介護、老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設などを利用する際の食費や居住費、滞在費などの自己負担額の4分の1を軽減する制度です。対象者、社会福祉法人と利用者負担軽減対象者の条件、次にお話しするすべてを満たす人です。課税等、市町村民税非課税世帯、収入、年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下、預貯金額等、預貯金額等が単身世帯で350万円以下、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下、資産、日常生活で利用する資産以外に活用できる資産がない、資産を活用しての収入があれば非該当になります。扶養、負担能力のある親族に扶養、税扶養、健康保険扶養されていない、納税、介護保険料を滞納していない、他軽減制度、介護保険負担限度額認定制度の認定を受けている。申請手続き、介護保険負担限度額認定、社会福祉法人と利用者負担軽減制度は申請が必要です。また7月31日までの認定証を持っている場合は更新手続きが必要です。マイナポータルぴったりサービスでの電子申請も可能です。申請場所、福祉事務所、長寿介護課、各総合支所、市民課、詳しくは市公式ホームページを確認するかお問い合わせください。問い合わせ、福祉事務所、長寿介護課、介護給付係、0220-58-5551。 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、ゼロカーボンシティ都め推進メンバーを募集。地球温暖化防止に向けた2050年までのカーボンニュートラル実現には、一人一人が二酸化炭素排出量削減の取り組みを積み重ねていくことが大切です。市では二酸化炭素排出量削減の取り組みを推進するゼロカーボンシティ都め推進メンバーを募集します。対象者、都め市民、市内事業者、活動内容、それぞれの家庭や事業所でCO2 家計簿による二酸化炭素排出量の見える化、省エネなどの削減行動、 有効な取り組みなどの情報共有を実施、省エネなどの取り組みを実践したメンバーの中から抽選で記念品を贈呈する脱炭素チャレンジを実施。登録方法、電子メールでタイトルをメンバー登録として、1、個人・事業者の別、2、氏名・事業所名及び代表者名、3、メールアドレス、4、住所、5、電話番号を送信してください。登録は随時受け付けます。ジュニアミーティングを開催します。カーボンニュートラルの実現について、次世代を担う子どもたちの関心と理解を深めていくため、中学生によるジュニアミーティングを開催します。当日は地球温暖化の未来への影響や、これからどのような行動が必要かなどについての講演のほか、市内各中学校の代表生徒が地球温暖化についてグループごとに話し合い、その内容を発表します。ぜひご来場ください。8月10日土曜午後2時、場所中田農村環境改善センター多目的ホール。内容、記念講演、地球温暖化と生物の持続可能性。講師、宮城教育大学教育学部宗像有宗教授。中学生によるグループミーティング。観覧募集人数20人、申し込み先着順。観覧申し込み期間、7月22日月曜から8月7日水曜。観覧申し込み方法、電話または電子メールで申し込みください。共通事項、申し込み問い合わせ、市民生活部環境課環境政策係、0220-58-5553。 10月から児童手当制度が変わります。令和6年12月支払い分から児童手当制度を改正します。改正内容、令和6年9月までの改正前、令和6年10月からの改正後の順にお知らせします。手当月額、0歳から3歳未満1万5000円、1万5000円、第3子以降3万円、3歳から小学校修了前1万円、第3子以降1万5000円、1万円、第3子以降3万円。中学生1万円、1万円、第3子以降3万円。高校生年代なし、1万円、第3子以降3万円。算定児童18歳に達する年度末、高校生年代まで、22歳に達する年度末まで、所得制限あり、なし。支払い月年3回、6月、10月、2月、年6回、偶数月。申請対象者のお知らせに該当する人は申請が必要です。1、高校生年代の子を養育し、児童手当を受給していない人。2、児童手当を受給中で22歳に達する年度末までの子を養育している人。3、所得が所得上限限度額以上のため児童手当を受給していない人。このほか状況により届出が必要な場合があります。申請方法、申請書等に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、総合支所窓口へ提出してください。申請期限9月30日月曜。制度改正や申請方法などの詳細は7月中旬以降に送付する案内、または市公式ホームページを確認ください。問い合わせ、福祉事務所、子育て支援課、児童福祉係、0220-58-5562。不妊検査費、不妊治療費を助成します。本年度から子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始できるよう、不妊検査及び不妊治療のうち自己負担となっている先進医療を受けた場合に助成金を交付します。不妊検査費助成の要件、 対象者1新整備時点で市内に住所を有し法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦2検査開始日の妻の年齢が43歳未満3夫婦ともに検査を受けること対象内容医師が必要と認める不妊検査他の事業による助成を受けていないこと過去に不妊検査費の助成を受けていないこと助成回数夫婦一組につき1回限り助成金額上限3万円申請期限検査終了日または検査開始日から1年を経過した日のどちらか早い日が属する年度の末日3月31日まで申請に必要な書類など1不妊検査費助成金交付申請書2不妊検査費助成事業に係る受診等証明書3夫及び妻の住民票の写し4事実婚関係に関する申し立て書事実婚関係にある場合不妊治療費助成の要件対象者1新整備時点で市内に住所を有し法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦2治療開始日の妻の年齢が43歳未満対象内容保険適用となる不妊治療と合わせて実施された先進医療他の事業による助成を受けていないこと助成回数40歳未満6回まで40歳以上43歳未満3回まで助成金額上限5万円申請期限1回の治療が終了した日の属する年度の末日3月31日まで申請に必要な書類など1不妊治療費助成金交付申請書2不妊治療費助成事業に係る受診等証明書3夫及び妻の住民票の写し4事実婚関係に関する申し立て書事実婚関係にある場合申請窓口福祉事務所子育て支援課各総合支所市民課問い合わせ福祉事務所子育て支援課母子保健係 0220-58-5557 10年後の登米市の町絵画コンクールを実施市では現在第3次登米市総合計画の策定に向けて取り組みを進めており子どもたちが地域を愛する心を養い町づくりに対する市民参画の機運を高めるため絵画コンクールを実施します。募集テーマ10年後の登米市の町応募資格市内の学校に通う小中学生応募方法在学する学校を通じて応募してください。表彰優れた作品には令和7年4月に予定している市制施行20周年記念式典で賞状と副賞を贈呈します。作品の活用入賞作品は第3次登米市総合計画の冊子への掲載などを予定しています。問い合わせまちづくり推進部まちづくり推進課まちづくり推進係 0220-22-2147 平成26年度実施した10年後の登米市の町絵画コンクールの小学校高学年の部の最優秀作品が掲載されています。
地域の種まき隊市内各地区で取り組んでいる地域づくり活動をシリーズで紹介します。津山公民館集落支援員佐々木真一さん津山だから津山の宝発掘発信自然豊かで国道45号線からちょっと山あいに入ると吸い込まれるようにどんどん奥に入って行きたくなる魅力を持った津山地区住民が振り向き気に留めてくれるような 斬新な企画を計画し、毎月発行する津山だよりを通して広くアピールしています。アンケートで多くの高齢者の皆さんがスマホを使用していることが分かり、地域の明るい未来性を感じています。スマホやパソコンも何気なく使いこなせるような粋な地域になってほしいと思います。
今月のホットライン、感性豊かな作品並ぶ高校生絵画展 in 登米市、高校生絵画展 in 登米市2024が5月30日から6月2日まで水の里ホール阿部美荘登米祝祭劇場で開催されました。絵画展は今回で26回目の開催。これまでの出品総数は2254点に上り、高校生の日頃の活動の成果を広く発表する場となっています。今回は県内及び一関市内の高校14校から応募のあった104点の作品を展示。来場者はアクリル画や水彩画、油絵などで描かれた個性豊かでエネルギーあふれる絵画の数々を鑑賞していました。最終日には入賞作品の表彰式が行われ、受賞者へ賞状が手渡されました。写真は登米大賞を受賞した多賀城校2年菅原葵さんです。今回の経験をこれからの活動に生かしていきたいと話していました。市の歴史と文化学ぶサウスレイク訪問団来市。登米市の姉妹都市であるアメリカ・テキサス州サウスレイク市青少年訪問団8人が6月1日から7日までの7日間、登米市を訪れて市民との交流を深めました。訪問団は豊間町の明治村の見学や南方町の興福寺で書道体験などをしたほか、登米総合産業高校では授業に参加して生徒と交流し、市の歴史や文化を学びました。プレストン井上さんは、登米市は景色が美しくてフレンドリーに接してもらえたので嬉しかった、食事や書道などを通して日本の文化や歴史を知ることができて貴重な体験をすることができましたと話していました。市防災センターでの見学では震度7の地震を体験したほか、消防士の装備を実際に身につけていました。その様子の写真が掲載されています。交流生む拠点目指し、交流をテーマに意見交換。登米市仮称地域交流センター整備市民ワークショップが6月1日波佐間公民館で開かれました。ワークショップは仮称地域交流センターの整備に向けた基本構想と基本計画の策定にあたり、市民の意見を反映させることを目的に開催。1回目となる今回は各世代の市民19人が参加し、交流をテーマに意見交換しました。東和町の佐藤和弘さんは、自分とは違う視点での考えがあって参考になりました、若い世代の人の意見をもっと聞いてみたいですねと話していました。ワークショップは全3回の予定で、その他にも学生向けの開催を予定しています。交流を生み出すための機能や人が集まるために必要なことなどについて、自由な発想でアイデアを出し合っている様子の写真が掲載されています。森の癒し効果実感、新緑の森林セラピー体験。新緑の森で整う森林セラピーは6月9日登米ふれあいの森で開催され、県内外から19人が参加しました。道中では森林インストラクターの酒井哲夫さんが、森林セラピーの科学的な根拠やこの時期に見られる動植物などを解説。参加者は解説に耳を傾け、新緑輝くセラピーロードを歩きながら森の癒し効果を満喫しました。参加した 福島県福島市の和田秀明さんは、空気がきれいな自然の中を歩いてとても癒されました。違う季節にもぜひまた体験してみたいですと話していました。森林セラピーを2時間歩くと、その癒し効果が2週間続くと言われています。9月には秋の森を楽しむイベントを開催予定。解説に耳を傾けながら楽しんでる様子の写真が掲載されています。芭蕉の旅路を追体験、奥の細道芭蕉バスツアー。奥の細道芭蕉バスツアーは6月27日に開催され、県内外から18人が参加しました。ツアーは江戸から東北北陸を巡った紀行文奥の細道の道中で、俳人の松尾芭蕉が登米市を歩いた日と同じ日に開催。参加者は市内に残る芭蕉王一宿の碑や上沼新田町の標柱など、実際に芭蕉が歩いた足跡をたどりながら335年前の旅の風景に思いを馳せました。参加した神奈川県横浜市の根本彩子さんは、故郷に存在した芭蕉の足跡を実際に追うことで、文献を読むだけでは知り得なかったさまざまなことを学ぶことができましたと話していました。松尾芭蕉は石巻市から岩手県平泉町に向かう道中で豊間町に一泊、市内にはその足跡を記した碑や標柱が残っています。標柱に見入る参加者の写真が掲載されています。神々の舞、観客を魅了。伝承芸能祭りを初開催。市地域伝承文化保存支援推進会議主催第1回登米伝承芸能祭りは6月30日、伝統芸能伝承館森舞台で開催され、市内外から約350人が観覧に訪れました。祭りは地域の伝承文化を継承する団体や子どもたちの発表の場を設け、広く地域文化の魅力を伝えることを目的に初開催。豊里町の関町法院神楽をはじめ、市内の神楽保存団体による講演のほか、ゲストとして国指定重要無形民俗文化財の雄勝法院神楽が演舞を披露しました。仙台市の佐々木義夫さんは、登米出身ですが子ども神楽は初めて見て感動しました。素晴らしい地域文化を引き継いでいってほしいと話しました。鴨流立神楽と佐賀立神楽は市内小中学生が演じ、児童生徒の堂々とした舞に客席から大きな歓声と拍手が送られました。その様子の写真が掲載されています。
市民の広場、寄り添い半世紀、中田町、岩渕栄さん80歳、美恵子さん77歳。1967年、昭和42年12月入籍。低反発が円満のコツ。出会ったきっかけは、美恵子さん、おばさんの紹介でお見合い結婚だよ。お互いの性格、夫婦円満のコツは、栄さん、二人とも言いたいことは言うけど大きな波を立てないように気を使うことができる低反発な性格だね。美恵子さん、言わなきゃならないことがあれば口喧嘩もするけど、これからも二人で生活していくからいがみ合っても仕方ないでしょ。現在の楽しみは、栄さん、孫に使い方を教えてもらって LINE で連絡ができるようになったんだ。美恵子さん、孫から電話が来ると家族みんなで30分も40分も話しちゃうの。これからしたいこと、栄さん、電気工事の仕事を続けていきたいね。お客さんにもやめないでって言われているから。
美恵子さん、兄弟との旅行や趣味の手芸を続けたいね。孫たちの帰省も楽しみだよ。市民リレーエッセイ、波佐間町三塚京子さん、豊かな暮らしに感謝を込めて。こんにちは、アトリエ美さんからバトンを受け取りました。波佐間町新田の三塚京子です。横浜市出身、専属学園大学附属高校卒業、日本工学院専門学校コンサートイベント科制作部を経て、18歳で憧れのライブハウス店員になり、20代は音楽好きが集まる都内のカフェでたくさんアルバイトをしてきました。そんな中、東京でバンドマンをしていた新田出身の夫と音楽仲間を通じて出会い、2016年に結婚。29歳から介護職に就き、30代になってから食の大切さを感じるようになった私にとって、牛肉だけでなく野菜もお米も作ることができる夫の実家を訪れた時、それは豊かなところに感じました。あれからもうすぐ7年、今は食、農、人、文化をつなぐことをテーマにした三塚牧場直営のカフェを営んでいます。豊富な土、水、森林があることの大切さを伝えたり、農家さんを応援したり、楽しいこととコラボしながら登米市を盛り上げていきたいです。来月号は豊里町の及川咲さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、中田町宝井小学校5年春日美希子さん。本の魅力を多くの人へ。私の将来の夢は本の編集者になることです。私は本を読むのが大好きです。本には様々なジャンルがあり、それぞれに違った魅力があります。それらの話を読みながら登場人物の気持ちを想像すると、自分が実際に体験しているような気がして、その感覚がとても心地よいです。私が好きな本の中に連載を立ち上げた時のエピソードが載っていて、この本の大ヒットの裏には担当の編集者の力があったことが書かれていました。そのことを知った時に、私自身が作家となって多くの人に感動を与えることは難しくても、本を作ることに関わる仕事ならできるかもしれないと思いました。私は読む人が元気になったり、苦しいことを乗り越えるヒントを与えたりすることができるような本を作る編集者になりたいです。この夢を叶えるために、いろいろなことに興味を持ち、たくさんの本を読んでいこうと思います。我が家のアイドル、鈴木ミリアちゃん8ヶ月、2023年10月19日生まれ、波佐間町優斗さんの長女、元気いっぱいで家族みんなを癒してくれています。これからも元気いっぱい大きくなってね。高橋ハーレちゃん3歳、2021年3月22日生まれ、米山町健一さんの長女、3歳おめでとう、成長が楽しみです。お兄ちゃんたちと仲良く遊んでね。菅原一花ちゃん7ヶ月、2023年12月5日生まれ、中田町ひろしさんの長女、待望の第二子、我が家のアイドルです。笑顔がとっても可愛いね。これからもすくすく大きくなってね。千葉芽衣ちゃん1歳、2023年5月31日生まれ、南方町翔平さんの長女、たくさん歩いて笑って 元気いっぱいなめいちゃん、これからもすくすく成長してね。4人のかわいい笑顔の写真が掲載されています。